今日は創世記の32章22節から32節までです。創世記の32章の22節から32節。しかし彼はその夜のうちに起きて、二人の妻と二人の女奴隷と11人の子供たちを連れてヤボクの渡しを渡った。彼を連れて流れを渡らせ、自分の持ち物も渡らせた。ヤコブは一人だけ後に残った。するとある人が夜明けまで彼と格闘した。ところがその人はヤコブに勝てないのを見て取って、ヤコブの桃のつがいを打ったので、その人と格闘しているうちにヤコブの桃のつがいが外れた。するとその人は言った。私を去らせよ、夜が明けるから。しかしヤコブは答えた。私はあなたを去らせません。私を祝福してくださらなければ。その人は言った。あなたの名は何というのか。彼は答えた。ヤコブです。その人は言った。あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルだ。あなたは神と戦い、人と戦って勝ったからだ。ヤコブがどうかあなたの名を教えてくださいと尋ねると、その人は一体なぜあなたは私の名を尋ねるのかと言って、その場で彼を祝福した。そこでヤコブはそのところの名をペヌエルと呼んだ。私は顔と顔とを合わせて神を見たのに、私の命は救われたという意味である。彼がペヌエルを通り過ぎた頃、太陽は彼の上に昇ったが、彼はその桃のためにビッコを引いていた。それゆえイスラエル人は今日まで桃のつがいの上の腰の筋肉を食べない。あの人がヤコブの桃のつがい、腰の筋肉を打ったからである。アメン。ヤコブはエサウと会うまでに本当に多くの苦しみ、心配、恐れを持っておりました。まずエサウが400人を引き連れてくるというのを聞いたとき、真っ先に彼は2つの持ち物を2つの組に分けて、そして片方が襲われてもいいようにというそういう準備をしましたけれども、その後ヤコブは祈りました。そして祈った後に彼はまた自分の荷物の中から贈り物を選別して、そしてそれを第一陣、第二陣、第三陣と分けて、そしてエサウにその贈り物でなんとかなだめようということも考えます。そしてそうこうして、思い悩んでるうちに夜が過ぎて、そして夜になってからですね、また彼は起き出します。まだ心配なんです。まだ思い忘れております。そして起きた時、彼の二人の妻と二人の女奴隷と11人の子供たちを連れてヤボクの渡しを渡ります。渡らせるんですね。彼らを渡らせて、そして自分の持ち物 も全部渡らせました。ヤコブは一人だけ残りました。ヤコブはこのカナンの地からラバンのところに行く時もたった一人でした。持ち物といえば杖一本でした。そしてこれから それから20年が経って、これから再びその約束の土地へと帰ろうとする時にも、彼はもう物持ちになって、子供も奥さんも持っていて、そうして行こうとはしてるんですけども、しかしどうしても神様に願い出なくてはならないこと、神様と戦わなくてはならないことがあったんです。どうしても自分の祝福してくださいと神様に対して戦いを挑んだんです。本当にここに書いてあるのは不思議なことですね。突然ですね、一人の人が夜明けまで彼と格闘したと書いてあります。この格闘という言葉はアバクというヘブライ語で、これはレスリング競技あるいは相撲みたいな取っ組み合いですね、組み打ちです。体と体をぶつけて、この間までオリンピックやっててレスリングを見た方は分かると思うんですが、本当に顔と顔が間近になって、時にはぶつかって筋肉をもうぶつかって汗が一つになり、本当に生々しい格闘です。これはヤコブと一人の人が夜明けまで格闘しました。別の訳の聖書では、現代訳の方ではここは実はヤコブは、格闘のような祈りをした、きっとそれもあるでしょう。でもしかしヤコブが、格闘して実際に、ももの関節が外れたことや、またヤコブ自身顔と顔とを見合わせてなお私は生きていたというからには、やっぱり実際に顔と顔を合わせて格闘して実際にもものつがいを打たれた、そして実際に筋肉に痛みが走って関節が外れたものだと私は、そうとしか読み取れません。ここはヤコブはこの人と格闘しました。この人は後にわかるんですが、主です。顔と神と顔とを合わせて神を見たと30節ヤコブは言っております。ヤコブは神様と格闘をしたんです。そしてしかも夜明けまで、本当にですね、全力を尽くす戦いというのはスマートなものではありません。格闘技とか見てると、あるいは特になんか格闘ゲームとか見ると、なんかスマートに敵を倒したりしてるんですけども、しかし本当に力を尽くす、しかもこれだけ長時間の格闘というのは、もう泥んこまみれになって汗まみれになって、本当に見ていて見苦しいように思えるほどのものです。神様はそれほどヤコブと関わってくださったんですね。ヤコブはどうしても神様の御前に出て、そして何とかして祝福をつかみ取りたいと思っていました。そしてずっと戦っているうちにですね、この人はヤコブに勝てないのを見て取りました。ヤコブはどうしても、諦めない、強い。でそれで、ヤコブの桃のつがい、英語の聖書を見ますと、桃の、くぼんだところを、触った、タッチしたって書いてあるんですけども、とにかく、その桃の弱いところを、見つかりがそこをタッチして、そしてそうこうしているうちにヤコブは桃のつがいが外れてしまいました。でもそれでもヤコブは頑張るんですね。この場面を見ると、私も神様と格闘するかのような祈りを一晩中したことも、何度かありましたけれども、本当にこの場面を見ると思い浮かべられるのは、暗闇の夜明け前の本当に真っ暗な時、ただこの野牧の川の川沿いで、その川の川の静かな流れと、また 組打ちする音、ヤコブの声、ただそれだけが辺りに響いている。たった二人だけの暗闇の世界で組打ちしている二人の男たち。そしてヤコブ、ついに桃のつがいが外れて激痛が走って、きっと倒れたことでしょう。この人はもうすぐ夜が明けるからということで、去ろうとしている。そこでもなおヤコブは彼を掴んで、ヤコブって、かかとを掴むものという意味、あるいは、アケブというのは、押しのけるものという意味です。ヤコブはなお掴んで、なお祝福を勝ち取ろうとするんです。ついにその人は、私を去らせよ、夜が明けるから言います。でもヤコブはもう組みついて離れません。私はあなたを去らせません、私を祝福してくださらなければ。ホセア書のですね、12章の2節から4節にもこのヤコブのことが書いてあるんですが、ホセア書の12章の4節をお読みします。ホセア12章の4節、彼は御使いと格闘して勝ったが、泣いてこれに願った。彼はベテルで神に出会い、そのところで神は彼に語りかけた。ヤコブは御使いと格闘して勝ったんですね。でも勝ったんですが、しかし泣いて願いました。ヤコブはこの時泣いて願ったんです。彼はベテルで神に出会い、そのところで神は彼に語りかけたとありますが、この彼というのは直訳すると私たちにという意味です。彼はベテルで神に出会い、そのところで神は私たちに語りかけた。私たちにも神様は語りかけておられるんです。ヤコブは泣いて願いました。単に格闘して勝っただけではありません。泣いて願ったんです。何を願ったのか。彼の最も願いは祝福です。祝福してくださることを彼は泣いて願ったんです。ここまで掴まれて、組み打ちされて、泣いて願われたからには、もうこの人は、この見つかりは折れるしかありませんでした。創世記の32章28節、その人は言った。あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルだ。あなたは神と戦い、人と戦って勝ったからだ。いよいよイスラエルという名前が出てきました。今ではもう一つの国です。このイスラエルという王国、ヤコブから出て、後には王たちが現れ、後にはイエス・キリストが生まれるイスラエルです。このイスラエルという言葉の意味は、下の脚調を見ますと分かるんですが、イスラが戦う。で、この、これはサラの派生語で、サラという言葉には勝つとか支配するという意味もあるんですが、復旧させるとか流行させるという意味も、なんか英語の方を見ますとあったようです。つまりヤコブは神を、復旧させたんです。神を動かしたんです。神を祝福を与えようという気にさせたんです。イスラエルという言葉は、神と戦うという意味の他にも、神が支配するという意味にも取れます。英語の方で、意味を調べますと、プリンスオブゴッド、神の王子という意味もあるみたいな、みたいですね。ヤコブは神様に 祝福を勝ち取ったんです。戦って相撲をして、私たちもですね、神様に願い出て、そして神様とこれほどまでに、生々しく戦うことによって申し出ることもできるんです。何もこれは男性の専売特許じゃありません。女性もそうです。女性も、ね、イエス様から子犬呼ばわりまでされて、そしてなお引き下がらず食い下がってイエス様から祝福を引き出しましたね。マルコの福音書の8章ですけれども、イエス様から、子犬呼ばわりされるんです。その女はギリシア人なんですけど、マルコの7章の26節から29節までお読みします。この女はギリシア人で、スロフェニキアの生まれであった。そして自分の娘から悪霊を追い出してくださるようにイエスに願い続けた。するとイエスは言われた。まず子供たちに満腹させなければなりません。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。しかし女は答えていった。主よ、その通りです。でも食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずをいただきます。そこでイエスは言われた。そうまで言うのですか。それなら家にお帰りなさい。悪霊はあなたの娘から出て行きました。女が家に帰ってみると、その子は床の上に伏せっており、悪霊はもう出ていた。この女は異邦人であって本来祝福を受け取るべきでないんですけども、でもなお願い続けました。求め続けました。しかもイエス様から子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは よくない、犬呼ばわりされているんですけども、でも女は、主よ、その通りです。しかし食卓の下の子犬でもパンくずをいただきます。でそこで、新改訳聖書ではちょっと、ニュアンスが伝わらないんですけども、ここのイエス様の言葉を直訳すると、イエスは言われた。その言葉のゆえに行きなさい。悪霊はあなたの娘から出て行ってしまった。だからこの言葉、その女のその言葉のゆえにもう悪霊出て行ってしまったと。イエス様は別に手をかざして祈ってそれで悪霊を追い出すということをせずとも、もうその女の信仰のゆえに出て行ってしまったんですよ。癒す気がなかったんですけども、祝福はですね、力ずくで奪い取ろうとする者に奪い取られます。バプテスマのヨハネ以来、神の国は激しく攻め立てられており、そして激しく攻める者たちがそれを奪い取っています。それはマタイの11章12節に書いてある通りです。バプテスマのヨハネの日以来、天の御国は激しく攻められており、そして激しく攻める者によって奪われるんですよ。ヤコブの時もそうです。イスラエルという名前は神と戦う者、イスラエル民族はだから神様ともう組打ちをしてでも生々しいまでに神様と関わりを持つ、そういう意味が込められているんです。ヤコブは神様と戦って勝ちました。そして泣いて懇願しました、祝福を。だから祝福はただボケって待っていれば注がれるものではなく、むしろこちらから積極的に求めて、神様と時には組打ちをするかのような祈りでもって臨んで、そして祝福が与えられるものです。確かに、神様からボケって待っていれば祝福が注がれるようなこともきっとあるでしょう。でも神様が求めておられるのは関係です。ただ一方的に口あんぐり開けてそれで、物が放り込まれるだけなんてね、 フォアグラ用のガチョウみたいなもんですね。フォアグラのガチョウってただ口は無理やり開けさせられて食べ物を詰め込まされて太らされてそれで食用にされてしまうんですけども、私たちはそんなものじゃない。皆さん自身が自由意志でもって神様と関わり、神様に求めて、神様に祝福の門を叩き続けて探し続けて、そうして神の国は得られるものです。ヤコブは祝福を勝ち取り、新しい名前が与えられました。もはやヤコブと呼んではならない、あなたの名前はイスラエルだ。で、そうして、ヤコブの方もあなたの名を教えてくださいって尋ねるんですが、しかしその人は一体なぜあなたは私の名を尋ねるのか、もはや十分でしょう。神である主がヤコブと実際にここまで関わって、そして彼をその場で祝福しました。ヤコブはその場所の名前をペヌエルと呼びました。それは私は顔と顔とを合わせて神を見たのに私の命は救われたという意味です。本来神様は聖なるお方、あまりに聖であられるがゆえに人間が見たら死人のようになってしまう。人が神と顔と顔を合わせたら死んでしまうのが本来なんですが、しかし神様ヤコブのところに降りてこられて人間の様を取って、そしてヤコブと組打ち、レスリングができるほどまでに小さくなられて、そしてヤコブと関わってくださった。先ほどのホセア書で、ね、彼は見つかりと格闘して勝ったが、から泣いてこれに願った。そのところで神は私たちに語りかけたというのを読みましたね。神様、私たちにも等しく語りかけてくださるんです。ヤコブのように神様と組打ちをするぐらいの覚悟で神様と関わろう、神様に求めよう、そういうふうにする人たちに神様は関わって話しかけてくださいます。ヤコブがペヌエルを通り過ぎた頃、太陽が彼の上に昇りました。しかし彼は桃のためにビッグを引いておりました。ヤコブはもはや足を使って逃げられなくなってしまいました。ヤコブはもはや腰の力がなくなってしまいました。力の源は腰から来ますけれども、しかしその力の源を神様にタッチされて、そしてもうそれが使えなくなりました。ヤコブこれからどうするんでしょうか。力がなくなってしまったら一体どうやって世の中渡っていくんでしょうか。いや、それが実は主が望まれたヤコブの形、いやもはやイスラエルという名前ですね。彼は腰の力が奪われた、そしてイスラエルという名前になった。彼には400人のエサウの軍団が今にも来ようとしている。でもいいんです、ビッグを引いていていいんです。自分の力に頼らず、ただ主により頼むようになればいいんです。このヤコブの格闘の場面でもう一つ私が目に浮かぶのは、ヤコブが家を出てきた時は杖一本に頼って杖に寄りかかりつつ出てきましたけども、しかしこの野牧の私における格闘の場面において、もう最終的にヤコブはただこの神の使いをもはや格闘する力も失って、あとはただこの神の使いに握りしめて掴んで離すことができる、ただ本当に杖に寄りかかるかのように、もう全面的にヤコブはこの主ご自身に掴んで、杖のように主ご自身に寄りかかって、そうして 焼き付いているその様を目に浮かべます。ヤコブはもはや杖、自分の足で行きたいところに行くのではなく、その足が打たれてただ主に寄りかかって、そうして歩んでいくしかなくなってしまった、そのヤコブの姿、その姿こそ主が望まれた形ではないでしょうか。ヤコブは生涯の最後、杖に寄りかかって主を礼拝しました。もはや老いてしまって力もなく、ただ寄りかかってしか礼拝ができない。しかしその最後の力を振り絞って行ったのは礼拝でした。ヤコブがこの格闘の末力尽きかけている時、最後の力を振り絞ったのは主を、ただ主に寄りかかる、ただ主におんぶに抱っこするような、そういう状態。皆さんが主に望まれる形はこれです。皆さん自身が主にただ寄りかかるだけ、ただ主を掴んで、そして掴んで離さず、私を祝福してくださるまではあなたを去らせませんと、そこまで生々しい関わりを主は求めてもらえるんじゃないでしょうか。皆さんは神様と格闘するかのような祈りをしたことがあるでしょうか。主から何かいただいたことはないでしょうか。皆さんがもしまだ神様に格闘しようというのではなく、なんか誰か目に見える人に、人から何か引き出そうとしているようじゃまだまだ祝福は与えられません。皆さんが神様に向けば、神様から何かいただこうと神様に格闘するかのような祈りで望めば、締めたものです。祝福は近いです。新しい名前が与えられ、そして自分の力ではどうしようもできなかった相手が、もはや障害ではなく友となって、そして皆さん自身の目の前にあった諸々の障害も、それらはもはや障害ではなくチャンスに変わって、そうして祝福の人生を歩んでいくことができるようになります。どうか皆さん自身が人にではなく神に、あるいは何か物富、あるいは皆さん自身の力に頼ることをやめて、ただ主により、主にのみ寄りかかり、主により頼んで、そうして全ての障害を祝福へと変えていただく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、私たちはただあなたに寄りかかります。ヤコブは掴むものでした。彼は兄エサウのかかとをまず掴み、祝福を、長男の権利を掴み取ろうと奔走し、ラバンとも格闘し、そして最後には主ご自身を掴んで、そして祝福を勝ち取ろうとしました。その結果、神に勝った者として、神と戦うという名前、神の支配が及ぶ者という名前、イスラエルという名前が与えられました。私たちも霊的にはイスラエル民族です。そうであるからには、私たちも神と戦わなくてはなりません。祝福を勝ち取ろうとするように、決して無気力になってはなりません。神は力強いお方だからと言って諦めてはなりません。私たちも神様ご自身から祝福を得ようと、あなたなら祝福を授けてくださるお方であると信じ、またこのスロフェンキアの女のように、イエス様だったら癒してくださるお方だと信じきって、そして断られても投げ出されても打ち倒されても、それでもなお立ち向かっていく私たちでありますように、それほど生々しく主と関わり合うことができるような霊的気力を持って 私たちもあなたと関わりを望むことができますように、どうか助けてください。あなたはヤコブと格闘できるまでに小さくへりくだられたお方、あなたは私たちと格闘できるまでに小さくへりくだられるお方であることを感謝いたします。私たちはあなたと関わります。主よ、どうか祝福を与えてください。あなたが祝福を与えてくださるまで決してあなたを離さない私たちでありますように。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。